Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ニーノと
チカママのデリシャスビューティ
ー。この番組はメイクとフードでより美しくをコンセプトに、輝きたいあなたに楽しい時間をお届けいたします。
ママです。今夜も30分、ニーノとチカママのデリシャスビューティー、どうぞお付き合いください。
さあさあ、はい、レイズが大きくなりました、
はい、そうなんです。私働いてますママめっちゃ働かされてるんですけど
あのね、ラジオ聞いておられる方って声だけなのでね、はい、その今日は私たちがどんな格好してるとか、はいはい、どんなメイクしてるとか、はい、わかんないんですよ、はい、でね、チカママね、この間まですっすごい忙しかったの実はね、私口には出さなかったんだけど、
出した出した
出した
出した出した
出した出した、めっちゃ疲れてて結構ボロボロやったよね。
ボロボロ確かに
今日はね、もう待ち合わせをいつもしてるんだけど、今日は本当にね、
久しぶりに
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 いつもの近ママに戻ってるって
ちょっと今日はあの暖かくもなってきたし、ちょっとおしゃれしてみようかしらみたいな。
そうだね、今日はもう見るなり後ろから声をかけて、近ママ近ちゃんって声をかけたら、振り向いた瞬間に、いやいつもの近ママや
ここ数ヶ月ね、なんか会うたびにボロってましたもんね。
ちょっとしんどそうやったね。
ほんましんどかった。っていうのが、うん、やっぱりアロママッサージも入ってましたし、うん、人足りなくって、うん、で私のお店が提供させていただいているエステっていうのは、うんうん、エステフェイシャルなんですけど、はい、気の巡り、体の、はいはいはい、気の巡りを整えて、うん、中から健康美を引き出しましょうっていうラインなので、はいはい、基本お背中をしっかり
ね、
マッサージさせていただいて、うんうん、血流の流れを良くして、うん、リンパの流れを整えてから、はい、フェイシャルに入るんですね、はい、結構がっつりマッサージ入るんですよ。
結構体力使います
ね。体力も使うしね、
腰にきます。
腰に、私ね、ぎっくり腰2回してるんですよ昔。
あ、
20代で、
うん、私数えきられへんぐらいやってる。
あれ、数えきれんぐらいやったんですか、うん、
ひどい時は年に 2,3 回やってた。
その後注射打ってません？
ね、1回だけ打ちました。
あれめちゃめちゃ痛いでしょ。
めっちゃ痛いです。痛いけども治りませんでした。
私1回目に注射、そのまま病院行って注射打ってもらって、うん、もう二度とこれは嫌と思ってもう本当に2回目の時は
涙ちょちょげれるとか、そのことですよね。
もう本当に言葉を失いました。もう、うん、子供の方がまだいいと思いました私いやほんまにね。いや、ただまあ、それなんですけど、ね、うん、ただね、お客様の体を起こすっていう作業を毎回するわけなんですけど、はい、うんうん、その時にも、うん、ちゃんと、うん、なんだろう、自分の体をうまく使って人の体を起こすっていうの、実は私昔学んだんですよ、やり方をね。
うん、それ介護かな。
そうなんです。ヘルパーの2級を私取りに行ったんですよ。前職ね、うん、辞めた直後に、はい、一番取りたかったのが運転免許で、はい、運転免許をまずすぐ取りに行きました。
運転免許、ごめん話脱線するけど持ってへんかった。
持ってへんかったの、41まで持ってなかったの、
マジ
ほんまにそうで、私自分で車すっごい運転したくって、うん、でそっから、うん、めっちゃ時間かかったけどなんでそこで笑うかなだってね、年の分だけお金もかかるし時間もかかるし、でもなんかね、もう横にいてる教官ため息つくしね、だからため息ついたなんとなんか分かれへんねん、
もっと丁寧に教えろよみたいな。
なんかどっちに足置いといていいのかも初め分からへんかったから、うん、どっちに置いとくもんなんですかって聞いたらなんかそれはなんかスピードを作るもんなんですっていうわけのわからん答え方を仕上がってですねあ、こういう恨みはまあ置いといて
ごめんな、私がちょっと聞いたもんやさかに
またこの話だけで1時間まで喋れるわ、
喋れるわ
そう今日実はねその
ヘルパーの方やね、
そうヘルパーに急務ね、うん、やっぱりだんだん自分の親もね、うん、やっぱり年老いてくるのが見えてたし、うん、やっぱりそういうのを自分で取っときたいなと思って勉強に行ったんですけど、うん、でもこれは絶対自分の仕事にはできへんなと思ったんですね。こうやって自分の体を使ったり身近な人が怪我した時とかにちょっとなんか役に立ったらいいなぐらいで、うんうん、これを仕事にしてはる人って ねほんま尊敬しますし、うん、そういう人たちを、ま、周りで支えてらっしゃる方がこんなにたくさんいらっしゃるんだっていうのも、はい、今日は実はねあのゲストさんがお話しに来てくださってるので後でまたじっくりと聞いていただきたいと思います、はい、
美しくなりたい女性を美しく、美しい方はさらに美しく、お肌に触れずにメイクができる次世代ファンデーションハリウッドエア
ー。メイク崩れからシミ、そばかすまでハリウッドエアーはあなたのお肌の問題をすべて解決します。自然なメイクを実現するお肌に負担の少ないファンデーションハリウッドエアーであなたはさらに美しく。
詳しくはハリウッドエアー大阪で検索を。
ではカラーのコーナーです。
はい、
今日も池田麻子さんのカラーセラピーの本を利用させていただきます、今日のゲスト女性の方です。
今日は素敵な女性の方が来てくださっているんですが、
柴本美代子さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。すいません、柴本美代子さんです。
美代子様、ごめんなさい字が汚いんでね、私も申し訳ございません。
後でしっかりともう一度ご紹介させていただきます、
はい、で柴本様に今日は色を選んでいただきます、はい、ピンク、ターコイズ、イエロー、パープル、グリーン、レッド、ブルー、オレンジ、イエロー、グリーン、ベージュ、ブラウン、ホワイト、この11色の中から今日の気になる色を選んでください。
もともと、うん、あの結構年いってから好きになった色なんですけど、
はい、
ピンクですね。
あ、ピンク、はい、お年をいってから好きになったんですか？
そうなんです。若い頃はね、うん、ピンクとかこういう色あんま好きじゃなかったんです。
あ、わかります。
でも一緒です。多分ここの3人そうだった
。年いってから本当にあの年いってからって結構今言ってるんですけど、ね、
必要とされてるんですよ体が。で2番目は
2番目はね、今日パッと1番に目がついてたのがオレンジなので、オレンジ、
オレンジ、両方の暖色系ですね、はいはい、はい。ではですね、まず1番目に選んでいただいた色、これはライフカラーと言います。あなたの過去を表すカラーという位置づけになります。で2番目に選んでいただいた色がシークレットカラー、これがあなたの本心を表す色。では一番最初のこのピンクですね、ライフカラー、こちらのところはね、あのね、結構ね、甘えたい本心はけれどもうまく甘えられないっていう、ちょっとそういう傾向があり、そう
屈折してます。その通りです。
屈折ですか？
意外と依頼心がないわけじゃないんですけれども、例えばスキーが大好きでね、
はい、
行くと、
はい、
もうもちろん初心者の頃から今でもそうなんですけど、
ええ、
転んだ時に大丈夫ですかとかってお越しに来てくれても、
はい、
もう痛くて痛くてね、本当にね、もうあの抱き上げてくださいっていうぐらいにやってても、うんうん、大丈夫ですって言ってしまい起き上がるタイプなんです。屈折してます。
あ、でもそれすごいわかります。
もう抱き上げてって、もうお願いって言いたいんですけど、言えないタイプなんです。
そうなんだ。でもね、すごい愛情深い方ですよ。
あ、でもそれはすごいなんかお話の端々からめっちゃ感じます、
うん、本当にね、最後の文章に書いているんですけども、心が愛で満たされてますって。
あ、
分かる。若い頃からお母さんタイプなんです。
あ、なんか分かる気がする。
お母さんタイプなんです。私子供産んだのは遅くてですね、35歳こう35の時なんですけどね、うん、
はい、
でもその前からずっとお母さんと呼ばれてました。
なるほど。
愛ですね。いつからお母さんなんやねん。
母の愛。
母の愛の方ですね、どっちかというと。
なるほど。で2番目に選んでいただきましたオレンジ色、これがシークレットカラーですね。本心を表す色ということなんですけど、すごくね、人間関係のバランスが上手に取れてる方だそうです。
うん、
あの結構ね、中心に物事を動かされるというようなタイプだと。
まさに今のお仕事そうですよね。
そうですね、あの結構ね、はい、助けてもらうこと多いです。
あ、そうなんですか。
だからあの自分で、何かしようと思っていても、ええ、あの自分が動くよりも周りの人が動いてくれたりとか、あの紹介してくれたりするので、やろうと思った時に、ええ、自分一人でやってるつもりが気がついたら周りにいろんな人が集まってくれて、
う
ん、
それは人徳でしょうね。
ありがたいですね、こういう時に、ええ、
ちょうどねキャンプファイヤーの焚き火のような、
あ、素敵
なんかそれ面白いですね、
う
ん、
もうだから自分がこう何かしようって燃えた時に周りが自然に寄ってくるんでしょうね、
あったかさに引き寄せられるっていう感じかしら。
そうそうそうそう、暑苦しいって言われてますむしろ
暑苦しい
暑苦しい、島本さんって暑いよねきっと暑苦しいって言われてるんだなと思ってます
ね。そうやって皆さんが寄ってきはるっていうのは惹かれてね来はるんだと思います。
ありがとうございます
じゃあ色の食べ物の話をちょっとからしていただきましょう。
はい、今日はピンクとオレンジなんですけど、ピンクとオレンジの食べ物、何かお好きなものってあります？
あのピンクって多分単独で色食べ物あんまないと思うんですけど、実は私乳製品大好きなんですね。
はい、
でも20歳ぐらいから毎朝、うんうん、はいはい、本当にこの10年、はい、毎朝ヨーグルトを食べて
欠かさず、
欠かさず、
あ、すごい。
なので、はい、あのヨーグルトにこう赤いものを入れる、
はい、あのベリー系の、
そうです、ソースとか、それとか、うん、そうなんです、ジャムとか、はい、そういうものを、いちごの時期だったら、ね、そのまま入れるとピンクになるので、
綺麗、はい、なピンク色になりますよね。すよ、
だから基本的にピンクの食べ物っていうとヨーグルトを逆にイメージしちゃうんです、はい、ヨーグルト白じゃなくて
毎朝食べてるものだから、
そうなんです、
習慣ですよね
習慣ですね。だから食べないとなんかねこう忙しくて食べ忘れたりすると、はい、お昼ぐらいになってね、はい、なんか忘れてるような気がして、あ、今日はヨーグルト食べてないわっていうとコンビニへ行って、
はい、食べあるんだ、
飲むヨーグルトとか買ってきますね。
やっぱり1日1回そういう発酵食品取るのってすごくいいって言われてますよね、
うんうんうん、そうなんですね。
ただまあ、 あの乳製品って、うん、あの受け付けないというか、はい、あの発酵食品としてね、日本人にはあまり向いてない部類の発酵食品だっていう方もいらっしゃるんですね。
そうなんですね。
で特にヨーグルトって、うん、あのいっぱい売ってるじゃないですか、ええ、あの売ってるヨーグルトそれぞれに菌が違うので、うん、なんか働きが違うそうなんですね。
そうなんですね。
なのできっとそれは合ってらっしゃるんだと思うんですけど、あのヨーグルトがいいからって食べ始めたけど、うん、全然こんな何も聞けへんわっていう方もいてはるんですけど、それって食べてみやんと分かれへんのですって。あ、
そうなんです
ね。なので
菌が合うかどうか、
そう、うん、だから1個食べてみて合えへんかっても違うヨーグルトは合うかもしれない。
なるほどね、
だから最低1週間から10日続けて毎日食べてみて、便通が変化が出たらそれは合ってるけど、何の変化もなかったら、ま、悪くもなれへんけど良くもない、だから食べてもあんまり効果が出てないっていうことらしいので、あのヨーグルト食べたけどあかんやんっていう方はまたそういうので違うのにトライしてみてはるのもいいかもしれないみたいです。そうやってやっぱ続けると。
そうなんです、はい、私だからね変な話なんですけど、はい、あの便秘とか肌荒れとかあんまりないんです。
あ、素晴らしい。
お肌ってね腸内環境がそのまま肌に出るわけですから、うん、やっぱり続けるのって大切なんです ね、 ね、
でも好きなだけですけどね。
でもそれが一番ですよ、
うん、あの好きなことにして続けるのが一番ですもんね。
いやいやは続かない。
はい、お肌めっちゃ綺麗ですもんね、
う
ん、
いやいやありがとうございます
皆さんもぜひ真似してみたいですよね。
ニーノとチカママのデリシャスビューティ
ー。はい、ゲストのコーナーです。改めてご紹介ください、
はいはい、一般社団法人日本エルダーライフ協会代表理事でいらっしゃいます柴本美佐代先生、今日のお客様です。どうぞいらっしゃいました。
どうもいらっしゃいませ。こんばんは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先生って呼んだらダメなんですよね。
そうなんです。
釘を刺されてましたね、そういえば、はい、
講師を受けあの講師してますので、はい、 あの講座を受けてくださった方が先生って私を呼ぶのはいいんですけど、はい、それ以外の方に先生って呼ばれるのがねすっごく苦手な
じゃあ何と呼びしたらよろしいですか。
もう普通に柴本さん
でいいですか、はいはい、
しかもあの代表理事と肩書きがついてるんですが、はい、もう一つ肩書きが、
はい、あの代表理事っていうとね、はい、あの人によっては理事長とかね、うんうん、あのすごく偉い感じに思われてしまうので、う
ん、まあ、偉いんですけどね。
いや偉くない、体が偉いだけ
いやまたそんなこと
あの普段はですね、はい、代表理事と言わずに代表おせっかい師の柴本ですっていう風に
言ってまし た, ましたね。おせっかい師、
おせっかい師、
はい、覚えてらっしゃるでしょうか。向かあのちょっと前になるんですけれども、
磯崎先生
ですよね。
そうです、
お話の中でご紹介くださったこのおせっかい師、実はその時に話が盛り上がって、うん、いつかボスに出てきていただいてお話を聞きましょうねって言ってて、
今日実現したんです ね。
今日は本当にお忙しい中お越しくださってありがとうございます。
いえいえ、はい、あのボスのおせっかい師です
ぜひぜひあの皆さんにねこのおせっかい師っていうことを、はい、あの言葉というかね、はい、どんなことされてるかっていうのをお話しいただきたいんですが、
はい、あのおせっかい師っていうのですね、今あの私自身はあの先ほどちらっとヘルパーの資格を取られたっておっしゃってましたけど、あ、はいはい、あの介護保険の中で、はい、支援するっていうかあのサポートするのは、はい、先ほどおっしゃったようにね、はい、ちょっとこんな しんどい仕事ちょっと無理だわっておっしゃったように、うん、あの介護が必要なお年寄りのお世話をしたり支援をするのが、はいはい、まあ、介護保険制度の目的なんですけれども、はい、あの私のところの、法人がしているのは介護をされる方、受ける方の支援じゃなくてですね、はいはい、介護をしておられる方、例えばご家族ですね、
はい、
あのお父様お母様の介護をされているお子さんですとか、はいはい、例えば奥様の介護をされているご主人だとか、はい、その逆とかですね、はい、その介護をしておられる方のサポートを目的にしているんです。
あ、そっちなんですね。
そうなんです。で、まあ、きっかけはですね、はい、あの私そういうことでもともと在宅介護支援センターっていうところで事務をしてたんですが、はい、その時にほとんどのご家族が制度のことを何もご存じないまま、あ、あの介護しておられるんですね。
ややこしいんですよね。
そうなんです。だからいろんなことをあの知ってればもっと楽にできるのにと思うことがあの分からないままされてる。でこれはやっぱり家族の方の支援をしなくちゃいけないと思って、うん、はい、うん、で5年ぐらい前からですね、はい、うん、あの介護家族の会っていうのがあるんですけど、
はい、
うん、あ、
はい、
あの介護されてる家族ばっかりが集まって、はいはい、いろんなお話をされたりするんですが、そこへ行ってですね、はい、あの運営の支援ということで、はい、あのいろんな運営のお手伝いをしたり、はいはいはい、で私制度とかそういうことに詳しいので、うん、お話を聞きながら質問とかに答えるようなことをしてたんですね、
はい、
でそうするとあの最初は本当にしんどくてしんどくてっていう愚痴ばっかりだったご家族が、うん、でこういうことわからないんだけどちょっと教えてくれる、うん、っていうふうに聞かれて教えていくと、
うん、
あの人間って不思議ですね、うん、何もわからずにやってる時、うん、あるいはケアマネージャーさんにこんなプランですよって言って言った通りに自分も介護をするっていうと、うんうん、やらされてるからでしょうかね、
はいはいはい、
あの辛い辛い介護は辛いっていう思いで来られてたのが、あの制度のこととかいろんなことを、このプランってどういう意味とか、うん、いろんなことを知ることによってね、うん、皆さんあの自分が介護をしているという自主的な気持ちになるんです。そうするとね、単に辛いっていうことだけじゃなくって、はい、そのやりがいみたいなものを感じてくださるようになってきたんですね、は
い、そうするとなんだろう、辛いっていう部分よりもなんかやりがい達成感みたいな。
そうです、要はご家族のことをこういうふうにしてあげたらもっともっと家族が楽になるだとか、うん、で自分自身もこうしたら楽になるっていう工夫ができるんだっていうことが分かってくると、うん、積極的に介護に関わろうと思うようになられるんですね。
介護の全般が見えてくるって感じ、ね、
そんな感じです。自分が何をしてるか分からずにただ辛い思いをしてたのが、うん、 そうじゃなくて意味が分かったら、
意味が分かる、これだからこれはこうなんだ、そうなんです、だから私はこれをするんだ、
あ、 その通りですね。それが分かることって人間には大きなことなんです、うん、
分かってするのと分からんとするのってその時間の長さも多分感じる長さが違いますよね、
ただね、昔はそういうこと、うん、いろんなことをあの知ってるこう口コミの情報っていうのはいろんな人から得られたんですけどね、うん、今なんか個人情報とかね、特に介護って微妙な プライベートな問題なので、はい、なかなか人が口出しできない。昔だったらご近所のおばさんがね、あんた親の面倒見てんの、仕事はいけてんのとか言う、いなかったですか、そういうおばちゃん。
それこそおせっかいなおばちゃんですよね。
そうです、その通り。
もううるさいやんとか言いながら、
言いながら
でも声かけてくれたらちょっと嬉しい。
そうそう、で、ちゃんとご飯食べてんのって、おかず持ってきたよとかっていうおせっかいな人いたじゃないですか。
おせっかいな人っていないですよね。
いないです。
おせっかいのですね、実は素質を持った人はいっぱいいるんですよ。
はい、さっき大阪のアメちゃんを
持ってますよ。アメちゃんですよ。もうそうです、
ポケットに入ってるカバンの中に
アメちゃん入れて
る。アメちゃん入ってるわ。
でもそんな人ですらね、はい、私たち介護の専門家じゃないし、そんなん余裕はんわって言われたんですね。もっとおせっかいしてあげてください、声かけしてくださいって、ご家族はやっぱりその周りから孤立してますからって言った時に、私ら専門家じゃないし資格もないって言われたんだよ。じゃあおせっかいする資格作っちゃうみたいなノリ
で、それでおせっかい
な、その発想。そう、
資格作ったら専門家になるじゃないのっていう。
なるほど。
もうああ言えばこういうの。
でもそれすごいですよね。
でもそうだと思う、
で、しかもそのおせっかいに意味を、
そうなんです、本当のおせっかいっていうのはやっぱ迷惑ですよね、ずかずか入り込んでこられる
の。ちょっとなんかそうですね、そのずかずかこっちに入ってこられた感が迷惑と感じる人もいそうですよね、
でしかも相手は好意であるだけになかなか、言えないですね、
そういうイメージがすごいです。
なのできちんと資格にするからにはそのあたりの線引きもしようと思って、おせっかいの節は節度の節です、で介っていうのは人と人の間に介入するわけですから、人の問題に節度ある介入という意味でのおせっかいなんです。
なるほど、
本物のおせっかいはちょっと出るんです
から。なるほど、節度のある介入を、プロが、プロとして行う、
それでおせっかいし、
素敵ですよね、言葉もね。
なるほど、もう本当に、だから私なんかも野生のおせっかい師ですから。
野生ですか。
はい、野生にのにいるおせっかい師なんで全然 OK なんですけど、世の中にはやっぱ養成してあげないとおせっかいできない人もいるので、る、今養成講座を
養殖中
なんです。養殖中です、まさしく養殖中です。
あれですよね、島本さんの、なんだろう、そのおせっかいの精神を持った分身を作るみたいな。
そうです
いいですね。
結構感染力が強いので映ってます
ね。今どんどん増殖中なんですよね。
そう、今何かそういう認定のようなもので、はい、
私ども法人がですね、去年の8月末に法人立ち上げて、5時間の講座受講していただいて、意外と5時間って長いんですが、全部終了していただいた中で、会員になっていただいて、会員規約の中にさっき言ったような制約があるわけですね、こういうことをしてもいいけど、こんなことはやめてくださいね、っていうような、それに同意してくださった方には、おせっかい師として認定証を発行してます。で、今ご自分の名刺とかにですね、おせっかい師という肩書きを書いてくださった方が
いいですね、
30名いらっしゃいます。
すごいですね、いいですね、もう30名にもなられたんですね。
で、講座自体は無料でしてますので、どなたでも受講できますので。
無料なんですか。
そうなんです、定員がありますので、定員オーバーしたら無理ですけれども、定員の範囲内でしたら無料の講座ですので、どなたでも来ていただけるので、ご自分の知識として役立ててくださいっていう形でしてますので、
もちろんその後活動がどれぐらいできるかっていうのはまだわからないけど、とりあえずお勉強にというのもありなんですね。
ありです、ありです。ですからそういう形でしてますので、もうすでに受講してくださった方だけでいくと、もう100人ぐらい超えてるんです。
そうなんですね。
すべて柴本さんが講座をされていらっしゃるわけですか。
今は、私しかできる人がいないんです。で、今このおせっかい師の30名の中からですね、本当の分身、おせっかい師の講座をできる人を、作っていこう。
またこれも養成ですね。
そうですね。
で、また地域の中に入っての講座というか、お勉強会っていうのも開催なさってるんですよね。
は
い、
そうなんです。最近やっぱりね、地域をもう一度作り直すためにはおせっかいが必要なんじゃないかっていうことで、おせっかい師講座を、やってくれませんかっていう依頼が結構増えてきて、私のところの主催じゃなくてですね、 その町の、はい、福祉員さんとか、はい、それ以外にも、はい、地域活動をしているような市民活動をしているような方から呼ばれて、はい、おせっかいし講座してます。
いやでもそれ呼ばれるということはやっぱり皆さん必要とされてるんやね。
だって昔の方が良くなかったですか。
それがなくなったから、うん、だからわざわざ人の手を返さないと、うん、そういう行動が起きにくいんですよね。
そうなんです。でやっぱり地元の人がなんか言うのはね、いろいろこしがらみがあって言いにくいけれど、うん、よそから来てもっとおせっかいしましょうよって言われると、うんうん、実は心の底でおせっかいしたいと思ってた人が、ね、
出てくるん
ですよ。隠れた人が出てくる。隠れたおせっかいがね、こうポコポコと芽を出すんですよ。
なるほどね。あとまたその介護の知識ってすごいなんか難しそうとか、ええ、なんか絶対将来ね、うん、いつか自分に降りかかってくることやけど、うん、今関係ないとか、うん、なんかすごい遠いことって感じる方ね、すごい多いと思うんですけど、ええ、そういう方に向けて今新聞の方でも情報発信なさってるんですよね。
そうなんです。実は、4月の12日、はい、金曜日から毎週金曜日の連載で、はいはい、40歳から学ぶ介護保険というのを、はい、コーナーも出せていただいて、
京都新聞ですよね、
はい、京都新聞の暮らしのページで、うん、はい、毎週連載させていただくことになりました、はい、
本当になんか私も読ませていただいて、本当に知識ない中で読ませていただいたんですけど、すごい分かりやすい言葉で、はい、はい、噛み砕いて書いてくださってて、しかも長い文章じゃないのでスッと読める。
そうですね、はい、私自身はほとんど何も知らない方を対象にいつも講座をしてますから、はい、専門用語を使わないこと、はい、で誰でも分かるような言葉で説明するっていうのを心がけてますので、
はいはい、なるほど。
ただ800字でというのは難しいです。いやでもあれ
大変だと思います。たださっきの初め一つ読ませていただいたんですけど、全然知らなかった情報が若い方でも介護保険を使うケースがあるという、
は
い、
そうなんです。もう40歳からね、もともと介護保険の被保険者、要は介護保険料を払ってることを知らない方も結構いらっしゃるんです、はい、健康保険料と一緒に転引きされちゃうんで、なんか金額増えたかなっていう感じで、はいはいはいはい、あれと思うけれども、自分が介護保険の被保険者、要は介護保険に加入したということを知らない方も多いですし、はいはいはい、
被保険者ですけどそれを例えば払ってもらうというか使う立場になるのは65からや思ってました、はい、
そうですよね、はい、でも特定の16種類の病気があるんですけれども、はい、その中では割とね、意外と知らないのが末期がん、はい、若い方でもがんになりますよね、はい、でもちろん治った場合はいいんですけれども、もうお医者さんから、はい、これはもう治る見込みがありませんって言った時から、はい、介護保険が使えるんです。ですから、
ね、じゃあそういう情報多分知らない方はめっちゃ多いですよね。
だから例えば病院に入院はしてるけれども、はい、自宅へ帰ってきてる時に介護ベッドを使いたいとか、はい、看護師さんに来てもらったりヘルパーさんに来てもらいたいと思った時に保険使えるんです、
ね、なんかそういう本当に知りたい情報、これから連載していかれるということなので、はい、皆さんぜひ ねチェックしていただければと思いますし、そういう講座もねあちこちでされているということなので、はい、この後ちょっと近々の講座の告知もいただくんですけど、はい、これでね本当にいろんなことを教えていただきたいんですけど、あっという間になんかね時間がもう来てしまって、
もう一回来てもらわなダメなぐらいです、ね、
そうですね、あと何回かシリーズで来ていただいて講座をやっていただくとかね、
はい、
本当にぜひ
出てしまわれますよね。
いえ、でも本当にお忙しい中今日は
ありがとうございました。
ありがとうございました。
先ほどのね、柴本さんのおせっかい講座、はい、いつ開催されますか、ちょっとご告知ください。
はい、ですね、5月の8日水曜日、
はい、
これ実は終日なんです、はい、10時半から、17時、
はい、
朝の10時半から5時までやってますが、はい、実はこれ大体2時間ずつ午前中と午後2つの講座に分かれてますので、うん、はい、お忙しい方はどの講座から受けていただいても構いません。
大丈夫なんですね、
はい、で場所がですね、大阪なんですけど、はい、大阪市中央区南新町谷町4丁目が最寄りの駅になります、はいはい、でそこから歩いて5分ぐらいのところの 椿本ビルというところで、はい、一般社団法人即戦力さんの、はい、セミナールームをお借りして開催してます、
はいはい、それに、はい、申し込もうと思ったらおせっかいしで、
はい、検索
していただければホームページにたどり着けるわけですよね、はいはい、こちらから申し込みができるそうです。ぜひ興味のある方アクセスしてみてください。
はい、5月の3日からちょっと私の方から告知です、はい、三宮東急ハンズさんの方でまたイベントを3日間、はい、5月の3、4、5させていただきますので、またよかったら皆さんの時に来てください。
ぜひぜひ。
はい、では今日はどうもありがとうございました。
楽しかったです。
ご案内はニーノと
ちかままでした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
どこかで聞こえた時輝く